はい、どうも。こんばんは、ご機嫌いかがでしょうか。2024年1月じゃない、2月、今日は13日、火曜日、時刻は21時35分を回ったところです。水谷ラジオ。この放送は、なんと今日は、丸太町通り、天神筋、西イル、イルピアット、円町、イルピアット、円町より、パーソナリティはトニーです。水谷ラジオ。イルピアット、円町からの収録って、いつぶりだろう、わかんないや。ご機嫌いかがでしょうか。トニーです。この放送は水谷ラジオのリスナーの方に向けてのみ放送されております。3連休、2週目ですね。いやー、この11、12、13の3連休、日月火ですね。先週も日月火お休みだったんですけど、先週は、ガスコンロと冷蔵庫、などなど、いろいろとこう、運んだりとか、設置したりとか、そういう感じでした。で、今回のこの3連休っていうのは、いつもの通り、東近江のマーガレットステーションに野菜を仕入れに行き、で、ラクルールさん、美味しい、妖怪地駅の近くなんですが、ケーキをいただいて、で、その足で京都へ帰ってきて、テーブル用の足、実はですね、イルピアと神谷川も店内の改装工事が入るんですよ、今度。で、その工事に合わせてというか、先立ってというか、ダイニングテーブル、今ホールで利用しているテーブルが、すっかり更新されます。今2卓しかテーブルがないんですが、それが4卓に細かく切り刻まれる形になります。ゼニゲバのね、トニーとしては、テーブル、4人掛けのテーブルを2名様でご利用という形ではなくて、2名様用のテーブルを4卓作るという形に、なります。なので、2卓テーブルをご利用の場合は、3名様以上という形になると思います。神谷川の店内改装に伴って少しホールが窮屈になるんですよ。なのでひょっとしたらその場面に応じてですが、ベビーカーが店内に入れなくなるくらいの狭さになるかなというふうに想定してます。これは作ってからまたお知らせすればいいかなと思ってますけど、だんだん窮屈な世界になりつつあると。同時にイルピアット円町、今イルピアット円町からお話ししてますが、イルピアット円町の準備も着々と進めておりますが、何の準備してんだよって話じゃないですか。まだね、決まってないんですよ、実は。やりたいことは決まってるんです。やりたいことは決まってるんですが、できるかどうかがわからないっていうことなんですよ。で、やりたいことは決まってるけれども、それをするのが、仕事じゃないかと言われるまさにそうなんですけど、やりたいことが決まっているからといってできるとは限らないということも現実問題あって、で、やりたいことをするために今ずっとイルピアット円町を整えていっています。で、イルピアット円町をね、このようにいろいろとこう整えていっていると同時に、メニューも神谷川で同時にこう考えたりしてるんですよ。イルピアット円町用のメニューも考えたりしてます。ただオペレーションがね、難しいんですよ。やっぱり 一度きちんと料理が作れる環境を作らないとオペレーションも何もあったもんじゃないなということで、で今このように、コツコツ整えていっているというような次第です。今日はこの3連休最終日だったわけですが、日曜日がそのように、仕入れに行って、テーブルの足を買ってっていう形で段取り進んで、で月曜日、昨日ですね、テーブルの板、はい、天板になるもの、北山杉を使うことになってまして、で京北にある山正さんですね、株式会社山正、北山杉の丸太を扱っているメーカーさんでもあります。床柱なんかの化粧材を作ってるんですが、あとはタルキですね、茶室なんかにもよく、使われているようなものなんですが、とても素晴らしい内容の木材を取り扱っている山正さんの山ちゃんですね。はい、町子さん、あとカフェのホームさんのつながりで、ご紹介をしていただいて、つながりが生まれたんですけれども、山ちゃんに、ちょっといろいろな相談をしてて、その中の一つに、イルピアと神谷川のテーブル作れないかなということで、で、こちらで足を用意するので、天板を用意してほしいということで、いろいろ無理難題言ったんですが、心よく引き受けてくださって、で、今回の運びになりました。月曜日にね、なので、工房に足を持っていく、そのついでというか、山ちゃんの工房を見せてもらって、で、北山杉の勉強会みたいな形になって、愛子さんとかの子さんも一緒に行ったので、とてもいい勉強になったかなと思います。あれだけの床柱見る機会ないもんね。ものすごく、勉強になりましたよ。北山杉が置かれている現状と、ブランド価値で、ブランドの意味みたいな背景も聞けたのと、あとテーブルに、使う天板の、下準備ですね。まだ塗装をかける前のものを見せてもらったりとか、で、イルピアタ江町から数えて今年の6月7日で20周年になることに合わせて、ノベルティみたいなものを作ろうという話が機運で高まってます。で、そのノベルティをね、山ちゃんにいろいろとこう相談をしていて、で、その相談、寸法なんかを、取りにもちょっと行った次第です。月曜日にね、そういった形で、北山杉をちょっと勉強しながらノベルティに、テーブルにノベルティにという形で、またノベルティに関してはね、仕上がったらこうご期待という形で、お届けできたらなと思っています。はい、で、月曜日はそのように過ごして、京都へ帰ってきて、で本当はね、ビフテキのスケロクさんに行きたかったんですけど、ランチタイムは満席でっていうことだったので、別のお店に行きました。で、月曜日の、お昼、午後から、かのこさんと国民休暇村、近江八幡の国民休暇村に一泊する話になっていたので、愛子さんを高島屋に送って、京都の高島屋に送って、その後、かのこさんと二人で、近江八幡まで行って、一泊という形でした。合宿ということで、文章を書いたりとか、かのこさん自分で絵描いたり、宿題したり、勉強したり、いろいろしてたんですけど、文章を書いたもののね、結局なんかこう、つまらない文章になって、昨日書いた文章はお蔵入りという形になったんですが、天地効果、場所を変えて、過ごす時間っていうのはすごく良くって、気分転換になりました。で、今日朝、チェックアウトして、京都へ向かう道すがら、高速使って竜王から帰るかって言ったら、湖岸沿いをドライブしてなんか帰ろうぜって話を、かのこさんが言ったんで、 で、近江八幡から、白鳥川かな、湖岸沿いまで出て、で、まあ、帰ってる途中に、豊橋の私の母親から電話があって、今から京都に行くぞと。ね、墓参りに行くぞと。突然決めたから、よろしくねって電話があったんで、ちょうど休みで今から京都へ帰るところだから迎えに行くということで、まあ、12時半ぐらいに合流して、そっから糸源さんね、白梅町の糸源さんで食事をとって、東本願寺の大谷廟へ行って、大谷廟でお墓参りして、で、八坂から東大路通りに出ると、大渋滞。大渋滞です。もう2年坂、3年坂、大変なことになってます。もうなんかこれ、もうなんか、大谷廟の駐車場を出てから、その、南に下る細い道もすごい人を歩いてたんですよ。だからなんか、いつもだったらすぐ右折して、こう、細い道から、まあ、無理くり、こう、東山通りに出るんだけれども、ちょっとこう、出られないなと思って、で、こう、しょうがなく三年坂とかの方から、こう、回って出たんだけれども、それも本当にすごい人混みで、出たら出たで今度車は動かないわで、もうこれ以上も京都にいられないねってことで、また滋賀に戻りまして、高速道路を使って、あっという間に大津に行って、大津の渚のテラス、ショコラさんへお茶をしに行って、で、まあ、そこで、琵琶湖を眺めながらお茶をして、小1時間、1時間半ぐらいかな、お茶をして、で、清美さん、母親を、もう京都駅に行くと大変だからということで、また今度は山科駅まで、車で送って、で、清美さんは新幹線で帰宅という形です。で、かのこさんがね、国民休暇村であんまり、たくさん寝れなかったというか、なんか、ちょっとなんか寝つきが悪いというか、寝にくかったみたいで、くたびれてるので、かのこさんを、まあ、家に送り、私だけ、イルピアと神谷川とイルピアと江町に、それぞれ、行ったり来たり、自転車でね、もう2往復してますよ、もう。準備になって、今のこの時間という形です。まあなんかね、イルピアと江町に、こうやってこう、ね、ガスコンロが入ってお皿を全部洗ってとかって、オペレーションの確認をしながら、まあお手洗いを掃除したりとか、必要な備品を整えたりとかしてってます。着々と、まあ、料理を作る環境が整いつつあるなと。またこれもね、動かしてみて、必要な、また変化などは、あるので、それもやってみようかなと思ってますが、はい。まあ、3月以降かな、ここで、皆さんに料理を提供できるようになるのは、それまでにね、何回かオペレーションの確認をしないといけないなと思いつつ、あと、備品もね、必要なものをいろいろ整えていこうと。どうしてもね、なんか、自分の癖からして、まず、実動する、動作よりも、なんかこう、細かな備品から整えていってて、例えば、看板をきれいにするとか、手洗いの、まあ、なんか、掃除をするとか、きれいにもう一回整えるとか、ハンドクリームとか、まあ、香水とかフレグランスを用意したりとか、そういう、あとトイレットペーパーを、置ける台を作ったり、トイレットペーパー を整えたりとか、そういうところから入ってて、まだなんか料理を作る材料は何一つ来てないんですが、こっからね、こっからオリーブオイルが来たりとか、トマトソースが来たりとか、いろいろするようになると思います。ただ、ここで料理を仕込むっていうことよりも、神谷川で仕込んだものがこっちに持ってこられて、ここで、まあ、調理し直されて提供されるということが、中心になるのかな、なんていうふうに思ったりしています。とはいえ、冷蔵庫はね、あるんで、まあ、ドリンクと、食材は、整えて、皆さんにご用意できるようになるといいな、なんていうふうに思っています。私が縁町に立つ機会は、まあまあ、オペレーションの確認は私がやりますけど、まだ未定です。未定です。はい。なので、 またそれもねできるようになったら告知するかもしれないですけど、基本的に私神谷川におりますので、イルビアと江町で、営業という形で、何かするイメージは今のところありません。まあね、まあこのラジオを聞いてくれたさっている方たちに関して言えば、まあ中の機会があれば貸し切りでね、私が夜ここで料理をするっていう形はあるのかななんていうふうに思ってます。まあこれは本当に幅広い方に利用していただきたいというよりは、コアな形で自分の好きな人たちだけに来てもらいたいななんていうふうに思ってるので、私がここに立って料理をする機会っていうのはちょっとまた異質なものになるかなというふうに思ってます。でもなんかそれでも料理ができるように整えていけたらいいなと、そんなふうに思ったりしています。はい、来週も3連休いただく形になります。18、19、20ですね、日月か。この3連休中本当にどっぷり休日が欲しいんですけど、全くそのようになってなくてですね、2月初めて3連休をもらってるんですけど、なんかやっぱりちゃんと休めないですね。イルピアと江町の終戦は入ったからなおさらですが、とはいえやっぱり全然ずっと動いてしまってて、なんかなと思ったりしてますけれども、3月4月もどっかで3連休もしくはその週休3日取れたらいいなと、能登半島にもねちょっとボランティアに行きたいなと思っているのと、大学の同級生のね家がちょっと被害に遭ったりしているので、その様子もちょっと伺いつつ、まあ、ちょっとね、春にもちょっとお休みいただくかもしれないですけど、そんな形です。イルピアと江町は着々とね、準備進めていっておりますので、また形になり次第皆さんにご報告できればなと思っています。はい、今日こんなところかな。はい、さっきねここで自分で曲を聴いてたんですけど、その曲を皆さんにもぜひ聴いてもらいたいなと。イルピアと江町で私トニーが一人でビールを飲みながら聴いた曲です。よろしければ検索して聴いてください。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。中島みゆきさんでシュガーね、欲しかったものは何もかも手に入れたわね、こんなに光ってる靴やネックレスも、人生は2番目の願い事しか叶わないものなのよ、だってあの人は私に残らない。この歌詞がね、やっぱりグッとくるんですよ。グッときます。あなたにとっての2番目の願い事は何だったでしょうか？それは叶ってますか？1番目の願い事は叶いませんでしたか？そんなことを考えながら今日は夜過ごしてもらえると面白いななんていうふうに思っております。はい。ということで、またお耳で会いましょう。きちんと整えていこうと思っております。お楽しみに。トニーでした。聞いてくださりありがとうございました。それではまた次回まで。さようなら。